預言者の物語点点預言者の物語点点彼らに平安あれ。モーセの物語、彼の上に平安あれ。最も慈悲深く、最も慈悲深い神の御名において。神に賛美あれ、世界の主よ。私たちの預言者ムハンマドに平和と祝福がありますように。そして彼の家族や仲間全員に。そしてその後。暴君ファラオの物語は終わった。海で溺れることで。そして彼と共に彼に従った兵士たちの滅び。彼の不当な支配の時代は終わった。彼は人々と国に害を与えた。すべての抑圧者には終わりがある。神は忍耐を与え、無視しない。彼の滅びはイスラエルの子らの目の前にあった。彼らにとって模範となるために。彼は全能の神の力を見ます。だから彼らは彼を信頼している。ファラオとその兵士たちから逃げた後、イスラエルの子らにいくつかの出来事が起こりました。セイクルアーンと預言者のスンナによって証明されています。立ち寄る価値あり。そんな奇妙な出来事の一つが。なぜなら、敵が溺れた海を渡った後だからです。そして砂はまだ足裏にくっついています。彼らは偶像を崇拝する人々の前を通り過ぎました。それは彼らに期待されていたことだった。彼らが見たものを軽蔑するために。そして彼らが見たものに反発すること。契約が彼らを求めていないからです。彼らはひどい拷問を受けていたので。ファラオとその民の偶像崇拝に照らして。それは彼らを影と屈辱から救ったからです。それは彼らの預言者によって行われました。全能の神を団結させるために彼らを呼んだのは誰ですか？彼らの恵みを増すために。しかしイスラエルの子らの性質は歪んでいる。彼女は彼らを残さなかった。信仰は彼らの心に定着しなかった。そして彼らが偶像を崇拝することに慣れていたこと。ファラオが彼らを奴隷にした日々。それは彼らの魂の中で今も力強く残っている。そして彼らの心をコントロールする。そこで彼らはモーセに彼の上に平安あれと尋ねました。彼らを崇拝すべき偶像にするため。異教徒たちがそうしているように。こうして病気が魂に感染するのです。足にも影響します。これがイスラエルの子らの性質だ。道に迷うまではほとんど導かれません。下がるまでほとんど上がらない。そして、あなたはもうすぐ正義の道を進んでいます。再発して再発するまで。彼らがモーセに言った言葉には、彼の上に平安あれ、とありました。彼らには神がいるように、私たちも神になってください。命令形では、彼らの精神の愚かさの最大の証拠。そして彼らのマナーの悪さ。もし彼らが彼にアイドルを取る許可を求めていたら、彼らは他の人たちと同じように彼を崇拝します。彼らはそれほど奇妙ではないでしょう。しかし、彼らに何が起こったのでしょうか？彼らが彼に尋ねると、彼は彼らの預言者でした。全能の神の一致へと彼らを呼びかける。彼は彼らを強大な異教の敵から救った。彼自身が彼らが崇拝するために偶像を作ったということ。ここでモーセは彼らに対して怒りました。彼の上に平安あれ。とても怒っている。彼は当然、主と宗教に対して怒っている。彼は彼らに力強い返事をした。それは彼らへの叱責であり、彼らの言うことへの驚きである。彼らが見た奇跡を見た後。そして彼は言いました。おう、イスラエルの子らよ、あなたはこれを要求しました。あなたは自分たちが無知で心が満たされている民族であることを証明しました。そしてそれはあなたの心を曇らせました。つまり、あなたは区別できなくなりましたが、 これらの人々は明らかな間違いを犯しています。そして、神は服従と崇拝に関して何を値するのか。
彼は彼らをファラオとその民から救った後、
彼らに与えられた神の祝福を思い出させました。全能の神は言いました。我らはイスラエルの子らを連れて海を越え、彼らは民を攻撃した。彼らは自分たちの偶像に献身的な人々に出会った。彼らは言いました。モーセよ、彼らに神がいるのと同じように、私たちも神にしてください。あなた方は無知な民族だ、と彼は言いました。確かに、彼らのやっていることは冒涜的であり、彼らがやっていることは無駄です。
彼は言った、私があなたに求めている神は神以外にいますか？
そして彼は世界に対するあなたの優位性です。そして我があなたたちにひどい苦痛を与えていたファラオの民からあなたたちを救い出したとき、彼らはあなたの息子たちを殺し、あなたの女性たちを救う。そしてそこにはあなたの主からの大きな試練がある。モーセがイスラエルの子らを叱責した後、イスラエルの子らは沈黙した。しかし彼らの不幸はまだ終わっていない。神はモーセとデートの約束をしました。彼とその民に平安あれ、30夜を過ごした後、キュール山で。それはドゥルキダのガツの日々でした。それは彼が彼らの判決と法律の詳細を説明したからです。全能の神はモーセにこの頃断食するように命じました。そこには礼拝のためのプライバシーはありません。そこでモーセは弟のアロンをイスラエルの子孫の後継者に任命しました。そして彼は彼に言った。彼らの誰かを神に従順にすることによって彼らを和解させてください。神に背き、神の命令に同意しない者たちには従わないでください。これは警告とリマインダーです。追悼は信者に利益をもたらす。そうでなければ、アロン、彼の上に平安あれ、神に対して寛大な名誉ある預言者です。モーセ、彼の上に平安あれ、彼に後ろからある、トゥール山に向かって歩くように命じた。それからモーセ、彼の上に平安あれ、主の定めの時に急いで行った。彼は昼も夜も追悼、礼拝、断食をたくさん言っていました。彼が30夜を終え、全能の神との時間が来た時、彼は断食のせいで口が臭くなったと非難した。木の皮を使ったファスタク。そこで神は彼に霊感を与えた。モーセよ、私にとっては、
断食中の人の口の匂いの方が邪行の匂いよりも大好きだということを知らなかったのか？
それで彼は彼に10日間断食するように命じました。それはドゥルヒッチャの10日間です。こうして彼は40夜にわたって主の定められた時を完遂した。全能の神のモーセへの言葉、彼の上に平安あれは犠牲の日の朝に発せられた。イシュマエルが虐殺から身代金を支払われた時。最も完璧な宗教はムハンマドのためのものです。神が彼を祝福し、平安を与えてくださいますように。キュール山にて。神はモーセに、啓示、命令、禁止事項に従って、彼の上に平安あれと語りました。そして彼は律法が書かれた板を彼に渡した。イスラム法に関連するすべての説教と詳細が含まれています。そこでモーセは神の言葉を受け入れました。彼の魂は主に会うことを切望していた。彼はそれを切望していました。彼は自分を見てほしいと頼んだ。彼は丁寧に言いました。主よ、あなたを見つめることができるようにしてください。そして神は彼に言った。あなたには私が見えないでしょう。つまり、この世では見えなくなるのです。でも山を見てください。彼が彼の場所に泊まるなら、あなたは彼の前に現れる。あなたは私に会うでしょう。彼の主が山に現れたとき、地面と水平にする。偉大な山。 全能の神の光の賛美の前では彼は証明されなかった。彼はあなたを笑ってため息をつきました。山あいの砂丘になった。モーセは意識を失いました。トランス状態から目覚めた時、彼はこう言いました。主よ、陛下にふさわしくないものを私から奪い去ってください。私のこの問題に関してあなたに悔い改めます。私は私の民の中であなたを信じた最初の人です。全能の神は言いました。我らはモーセを30夜任命した。10人で完成しました。こうして彼は40夜にわたって主の定められた時を完遂した。モーセは弟アロンに言った。彼は私の民の中で私の後を継ぎ、償いをしてくれました。そして改革し、腐敗者の道をたどらないでください。そしてモーセが私たちの約束の時に来た時、そして主のお言葉が彼に言われた。主よ、あなたを見てみせてください。彼はあなたには私に合わないだろうと言いました。でも山を見てください。彼がその場所に泊まれば、あなたは私に会えるでしょう。彼の主が山に現れた時、ダッカにしよう。彼はそれを押しつぶし、モーセは唖然として倒れた。目が覚めた時、彼はこう言いました。あなたに栄光あれ、私はあなたに悔い改めました。そして私が最初です。最初の信者たち。アブー、フライラの権威に基づき、神が彼を喜ばれますようにと彼は言いました。男二人が逃走。イスラム教徒の男性とユダヤ人の男性。イスラム教徒は言った。そして、世界よりもムハンマドを選んだ人。ユダヤ人は、世よりもモーセを選んだ方によって、と言いました。イスラム教徒はユダヤ人に激怒し、彼を平手打ちした。ユダヤ人は神の使者のところに来て、神が彼を祝福し、平安を与えてくださいますようにと言いました。そこで神の使者は、神が彼を祝福し、平安を与えてくださいますようにと彼を呼んで言いました。モーセよりも私を選ばないでください。復活の日に人々は衝撃を受けるだろう。私が一番最初に起きます。モーセが王座の隣に座っているのを見つけました。彼が私の前でショックを受けて意識を取り戻した人の一人だったのかどうかはわかりません。夫の母親はアルトゥールにショックを受けた。同意しました。神はモーセに、彼の上に平安あれ、と言われました。
モーセよ、なぜあなたは自分の民を急いだのですか？
だからあなたは彼らから前に進み、彼らを後ろに置きます。モーセ、彼の上に平安あれ、と言いました。彼らは私の後ろにいます。そして彼らは私を追いかけます。あなたが私に満足してもらえるように、私は部下よりもあなたに優先しました。神は言いました。あなたが去った後、私たちはあなたの人々をテストしました。彼らは子牛を崇拝します。サマリア人は彼らを迷わせた。イスラエルの子らについては、彼らの状況は驚くべきものでした。彼らがモーセの帰還を遅らせた時、彼の上に平安あれ。彼らへ。彼は30夜にわたって主の定められた時を彼らに告げた。すると神はそれを10増やした。この増加は彼らを魅了しました。彼らの中のサマリア人という男が彼らに言った。モーセはあなたが持っていた宝石のせいであなたを拘留しただけです。エジプトから不法に持ち出したもの。そこで彼は彼らに命じた。それで彼らは宝石を集めて彼に与えました。彼は彼を火の中に投げ込んだ。彼は彼らのためにそれから金の格子を作りました。それから彼は一つ紙の土を彼に投げつけた。ガブリエルの馬の衝撃から彼の上に平安あれ。彼が彼に拳を投げた時、彼はうめき声を上げる格子になった。 彼は彼らに言った。これはあなたの神であり、モーセの神です。それでモーセは彼をここに忘れました。彼は山へ探しに行きました。そしてこう言われました。彼はあなたに言うのを忘れていました。これがあなたの神です。そこでイスラエルの子らはそれに専念した。彼らはこれまで愛したことがないほどの愛で彼を愛した。彼らは彼の周りで踊り始め、彼を崇拝し始めました。神が彼らについて言ったように。そして彼らは孔子を心の中に飲み込んだ。アロン、彼の上に平安あれ、と彼らに言った。おう、私の民よ、あなたはこの孔子によってのみ試されたのです。それは、あなた方の中から信者が不信者の中から現れるためです。本当に、あなたの主は最も慈悲深いお方であり、他に誰もいません。だから、私があなたに呼びかけていることに従ってください。神を崇拝することについて。そして神の律法に従うようにという私の命令に従ってください。彼らは彼に答えてこう言いました。私たちは孔子崇拝を放棄しません。私たちはまだここに住んでいます。モーセが私たちに戻ってくるまで。それについての彼の言葉を聞きます。カシズ・シュン・リンはそう言った。彼らは彼を殺しそうになった。そこで彼は1万2000人の人々と共に彼らから孤立しました。孔子を崇拝しなかった者は、モーセ、彼の上に平安あれ、戻ってきた。彼の民に怒りと悲しみを。彼は叱責と叱責によって彼らに言った。おう、私の民よ、あなたの主はあなたに良い約束を約束しなかったのですか？あなたにはそれを否定する方法はありません。これは良い約束だよ。彼らはあなたの導きと幸福のために律法を下しました。そしてあなたの敵はあなたの目の前で滅ぼされるでしょう。なぜあなたは主を崇拝し従うことから離れたのですか？あなたは神の慈しみと備えの中で生きていますが、私があなたと別れてからどれくらいの時間があなたにとって長かったですか？それとも主の怒りが自分に降りかかることを望んだのか？だからあなたは私と約束した約束を破った。神のみを崇拝することに誠実さを堅持することです。そして彼らはトゥール山まで私を追ってきました。彼らは言った。私たちは自分の意思と選択によって、あなたの契約を破ったわけではありません。しかし、私たちはコプト教の装飾品を大量に運びました。私たちが権利なしに彼らから奪ったもの。そこで私たちはサマリア人の導きのもと、それを火の中に投げ入れました。同様に、サマリア人も持っていた装飾品を捨てました。そして、無知な人々に謝罪します。彼らはコプト教の装飾品を避けた。それで彼らはそれを投げ捨てて、孔子を崇拝しました。そこで彼らは単純な問題を控えた。そして彼らは大きなことを成し遂げたのです。モーセ、彼の上に平安あれ、アニアロンのところへ行った。彼は主と彼の宗教に対して怒っている。それで彼は右手で頭髪を取り、左手でヒゲを取りました。
彼は言った、彼らが迷い、不信仰になっているのを見て、何があなたを妨げたのですか？私をフォローして彼らの間違いについて教えてくれませんか？私の命令に従わなかったのですか？
アロンは彼に懇願しながら言った。母の息子よ、私のヒゲや頭髪に触れないでください。彼らと一緒にいる言い訳がある。放っておくと散らばってしまうのではないかと心配した。それであなたは私が彼らを分けたというのです。そして私は彼らに関するあなたの戒めを守りませんでした。彼はまた、人々は私を弱いと考え、殺されそうになったと言いました。敵が私を見て北斎えまないでください。彼らの罪の中に私を彼らと一緒にしないでください。 そこでモーセは弟アロンを許し、こう言いました。主よ、私と私の兄弟をお許しください。
そして私たちをあなたの慈悲の中に入れてください。
そしてあなたは慈悲を示す人々の中で最も慈悲深いお方です。それからモーセ、彼の上に平安あれ、怒ってサマリア人の方を向いた。抗争の首謀者であり首謀者。そこで彼は彼を叱責し、叱責し始め、こう言いました。
どうしたの、サマリア人？あなたがその行動をするようになったきっかけは何ですか？
サマリア人は言いました。人々が知らなかったことを学びました。彼らが見ていなかったものを私は見ました。サマリア人の女性がガブリエルを見た。彼の上に平安あれ。彼がモーセのところに来たとき、彼を主の定めのときに連れて行くため、モーセの民のサマリア人以外にはガブリエルを見た者はいなかった。彼はガブリエルの馬が何か緑のものに蹄を乗せるたびに気づいた。彼は牝馬が蹄を置く土がそれに関係していることを知りました。そこで彼はそれを一握り手に取った。彼はそれを溶けた宝石の中に投げ込んだ。彼はうなり声を上げる孔子になった。サマリア人は言いました。そこで私は彼らのためにこの孔子を作りました。そしてそのような行為は、自分用にデコレーションして改良してみました。イスラエルの子らは言いました。
モーセよ、彼らはあなたの神への崇拝を放棄します。
そして彼らは私が彼らのために作った孔子を崇拝します。モーセはサマリア人に言った。それができている限り言ってください。あなたが生きている限りそれはあなたのものです。人々からの排斥によって罰せられること。そして誰かがあなたに近づいてきたらそれを伝えてください。害はありません。つまり私は誰にも触れませんし、誰も私に触れません。私は誰とも交わらないし、誰も私と交わらない。と言われました。彼はこの世でこれ以上に残酷で残忍な罰を受けました。人と交わることを一切禁止されていたからだ。彼らは彼と会うことも電話することも禁じられた。そして彼に忠誠を誓い立ち向かう。そして人々が共に生きるすべてのもの。男でも女でも誰かに触れてしまったら、ダイヤモンドと所有物を守る。つまり彼は熱に苦しんでいます。それで人々は彼を抱きしめ続けました。彼は害はありませんよと叫んでいた。彼はサンクチュアリーに逃亡した殺人者よりも残忍な人々の中に戻ってきた。そして荒野で猛威を振るう野獣から、その秘密は、前述したように、彼の犯罪に対する罰にあります。彼は人々が彼の周りに集まって彼を強めるために人々の前に現れるつもりでした。彼のしたことは、彼らが彼から距離を置き、彼を軽蔑する理由となった。それからモーセは死後の世界における自分の罰について説明しました。確かに、あなたには来世の約束があるし、全能の神はあなたを裏切ることはないでしょう、と彼は言いました。むしろ彼はあなたのためにやってくれるでしょう。そうすれば神はその日、あなたの誤った導きと誤った導きのためにあなたが受けるに値する痛みを伴う罰であなたを罰するでしょう。そしてあなたが神としているあなたの孔子を見てください。私は神の代わりに彼を崇拝することに決めました。溶けるまで火をつけてみましょう。その後、痕跡がなくなるまで彼を海に投げ込みます。モーセ、彼の上に平安あれ、孔子を崇拝する彼の民に戻った。我が民よ、あなたたちは孔子をそこに連れて行って不当な扱いをしたのです、と彼らに言った。
彼らは言いました。私たちは何をすべきでしょうか？
彼は創造主の元に帰り、悔い改めなさい、と言いました。
彼らは言った。どうすれば悔い改めることができるでしょうか？
神はあなたに自殺するように命じていると彼は言いました。それはつまり、あなたたちの中の罪のない人が犯罪者を殺せるということです。あなたの創造主の目から見て、それがあなたにとって良いことです。
彼らは言った、神の命令を忍耐強く守りましょう。
それから全能の神が彼らの上に黒い雲を送りました。二人が会えなくなるまで。それで彼らは夕方まで殺し合った。殺害が増えると、彼はモーセとアロンを呼びました。彼の上に平安あれ。そして彼らは言った、主よ、イスラエルの子らは滅びました。残りの者も、残りの者も。それから全能の神は雲を表し、彼らに殺しをやめるよう命じました。何千人もの死者が明らかになった。死者は7万人とも言われた。モーセにとってこれは困難でした。彼の上に平安あれ。そこで全能の神が彼に霊感を与えた。殺人者と被害者を楽園に入れるのは喜ばしいことだ。殺された人は誰でも殉教者だった。残った者は罪を許されるだろう。全能の神は言いました。そしてモーセが民に言ったとき、私の民よ、あなたたちは不当な扱いをしました。子牛を連れて悔い改めなさい。だからあなたの創造主に悔い改めなさい。だから自殺しなさい。あなたの創造主の目から見て、それがあなたにとって良いことです。それで彼はあなたに向き直りました。彼は最も慈悲深いお方です。全能の神はモーセに命じた、彼の上に平安あれ。イスラエルの民のうちから彼のところに来るために、彼らは孔子を崇拝したことを彼に謝罪します。そしてデートのセッティングをする。そこでモーセは民の中から70人を選んで任命した。良いことは良いこと。そして彼は彼らに言った。私と一緒に神のもとへ行きましょう。だから、あなたがしたことについて彼に謝ってください。あなたが残した人々のことを悔い改めるように神にお願いしてください。断食して身を清めてください。そして衣服を浄化してください。それから彼は彼らを取る、シーナに連れて行きました。主の定められた時のために。彼らがその場所に来た時。彼らはあえてそれを言いました。大モーセ、私たちは神をはっきりと見るまではあなたを信じません。あなたが彼と話したからだ。それで私たちは彼に見せました。これはイスラエルの善良な人々の幻想です。雷が彼らを襲い、彼らは全員死亡した。そこでモーセは立ち上がって主に訴え、主を呼び求めていった。主よ、イスラエルの子らに何と言えばよいでしょうか？もしあなたが彼らに会って、彼らの選択をあなたが台無しにしてしまったら、主よ、あなたが望むなら、以前に彼らと一緒にいる間に彼らをすべて滅ぼすこともできたのに。これは私にとっては簡単です。愚かな夢が私たちに与えたことによって私たちは破壊されました。
私の民が孔子を崇拝した時に言ったこの行為は何ですか？
あなたからのテストとテストを除いて、あなたは自分の創造物で望むものを迷わせます。そして、あなたはそれを使って、あなたが導きたい人を誰でも導きます。あなたは私たちの保護者でありサポーターです。だから私たちを許し、私たちを憐れんでください。あなたは犯罪を許し、罪を隠蔽する人よりも優れています。神は彼の質問に答え、彼らの死後に彼らを復活させました。彼は彼らの記事を許しました。全能の神は言いました。
そしてあなたがモーセよと言った時、
神をはっきりと見るまで私たちはあなたを信じません。それで落雷があなたを連れて行った。それで落雷があなたを連れて行った。そしてあなたは見てください。そして我はあなたの死後にあなたを復活させた。おそらく感謝されるでしょう。 残りの話は神が望んでいます。神が一番よく知っている、そして世界の主である神に賛美あれ。神が私たちの預言者ムハンマドに祝福と平安を与えてくださいますように。そして彼の家族や仲間全員に。あなたは預言者の物語と共にありました。彼は信者を導く主の話をしました。神が私たちの主を祝福し、平和をもたらしてくださいますように。